2024年7月22日月曜日、時刻は午前8時33分を過ぎたところです。さて、あ、そういえば今日はあの大暑ですね。二十四節気の、まあ、暑いはずですじゃないですけどさて、アリアドネからの糸を図書館で借りてるもの、ちょっと読み始めてるんですが、戦時下一小学生の読書記録ということで、敗戦間近の時に小学生を過ごしていた中井先生で、その3ですね。まだその本を読む事情というか世相が語られてますね。当時のなんかやっぱりその同時代を生きた人しかわからないようなことがね、やっぱりありますもんね。こうなっております。当時本を読むということは今と全く違ったマイナスの意味を帯びていた。戦前の中学校は5年生であり、卒業生は中等教育を受けた者として、まあ知識人扱いされた。しかも多くの中学校は生徒に小説を読むことを禁じていた。漱石、鴎外も例外ではない。映画は父兄同伴である。違反は補導の対象になった。ついでに言うと、男女が連れ立って歩くことは大人でも警官が呼び止めて摂誘する対象であった。摂誘、諭すということですね。男女が連れ立って歩くことは大人でも警官が呼び止めて摂誘する対象であった。実に女性は夫婦であろうと婚約者であろうと男性の後を何歩か遅れて歩くものであった。なんだか SF を書いている気がしてきた。かっこ閉じるとなっておりますね。続けて、無論誰も禁断を犯さなかったわけではない。密かに行う読書はかえってその楽しみを増した。小学生には小説は難しすぎようと思われたか、禁止令はなかった。映画は学校が連れて行く戦意高揚映画だけである。多めに見られたのは講談社の絵本や幼年クラブ、少年クラブ、少女クラブ、そこに載った少年小説、少女小説、それから漫画のらくろであった。これらの少年向きの本はずっと早くから軍国主義を美しい言葉と挿絵とで飾り、大陸進出を褒めたたえていた。戦死者の遺族には一流画家による鎖国の絵巻というものが年1回配られた。そうなんですね。その原画が未だ公開されない大画家たちの戦争画である。講談社の絵本もやはり一流画家を起用して細部まで本物らしく描き、子どもの目には鎖国の絵巻に勝る出来栄えであった。昆虫採集や切手集め、あるいは軍艦写真集に熱中する小学生には細部までの精密さが何よりの価値であるとなって、ここで3が終わってますね。ここから4になるわけですけれども、まあ、いかにあのもう中井久夫主さんのところにもこの講談社の絵本のことを書かれてましたね。中井先生としてもすごく印象に残ったんでしょうね。 ちょっと戦争が終わって立った時に いかにメディアがもう知らず知らずのうちに普通の人たちのなんていうんですかね、意識を変える助けをしてたかということですね。そういうことが書かれておりましたが、まあなんかこういうふうなことを私、まあ、10代の時に本を、まあ、堀田芳恵とかは読んで、ですから自分の知らない時代の世相とか社会通念みたいなものとか知ることになって、ああなんていうか、やっぱ人間ってこういうもんだなというふうなことが、ね、少しその時にちょっとこう垣間知ったような思いをしたものですけれどもね、やっぱ本を読むということは大事なことだなと思いますね。といったところで時刻が8時39分を過ぎたところです。以上です。